健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
はい、それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院耳鼻咽喉科診療部長の畑野敦先生です。
おはようございます、畑野敦です。よろしくお願いします。
畑野先生、前回は耳鼻咽喉科のお話お聞きしました。今回はどういう患者さんが先生のところに来られるのが多い、患者さんが多いいらっしゃるかということで説明いただきたいんですけど。
はい、我々が、診療させていただく患者さんとしてましては、やはり、耳の病気、鼻の病気、まあ、喉の病気、大体これに分かれます。耳の病気で一番多いのはやっぱり急性の中耳炎、子どもさんが風邪の後に耳が痛くなったり、耳だれが出たり、ぐずる、こういった、病気ですね。先ほど申しましたように、子どもさんがですね、風邪の後に鼻水が出たり喉が腫れたりした後に熱がなかなか引かない、あるいは赤ちゃんが非常にぐずるといった感じで、よくよく耳を見ると耳が真っ赤っかになっているという場合があります。多くは今言ったようなその上気道炎、まあ、広く意味の風邪ですね、を契機に鼻と耳がつながっているんですけども、これを耳管って言いますけど、この耳管を介して炎症が耳に及ぶ、これでもって耳の中にばい菌感染を起こすのが中耳炎です。もう一つ申しますのは、その中耳炎と申しますのは、耳の中に鼓膜っていうのがあるんですけど、この鼓膜の奥の空洞を中耳と言います。その中耳に起こった炎症なんですね。でそれが、起こりますと、やっぱり痛くなったり熱が出てますので、原因としましてはばい菌感染が多いですから、可能止めの抗生物質とかを使います。で非常に腫れがひどい場合には、それを腫れた部分を切って膿を出すといったこともございます。それ以外にもですね、手術をする症例もあります。まあ、不幸にして中耳炎が、何回も繰り返して鼓膜に穴が開くであるとか、あるいは真珠腫っていう特別な中耳炎があるんですけども、それは骨も溶かしていく、タイプの中耳炎ですので、ひどくなってくると、聞こえ側がどんどん進んできたり、あるいは耳の中の神経とか頭の方に影響することがありますので、こういったものの場合には手術が必要です。鼻の病気としましては、皆さんが、イメージしやすい花粉症がございます。いわゆるアレルギー性の疾患ですね。ホコリとかダニとか、あるいは杉の花粉に対して鼻の中が敏感になっている方の場合には、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといったものを起こします。一番多いパターンとしましては、春先の杉花粉が有名でしょうか。こういったものに対しては薬の治療とか、非常に鼻づまりの強い方の場合には手術も行います。もう一つ、俗に言う蓄膿症といったものがあります。鼻の中の空洞を鼻腔というんですけども、その鼻腔の周りに空洞があります。このためその周りの空洞を副鼻腔と言います。副鼻腔は鼻と空洞とつながった空洞でありますけども、この部分の粘膜が腫れて、慢性化した場合にドロッとした鼻汁がついたり、あるいはポリープができて鼻が詰まったりしています。軽い場合は薬で治しますけども、それが慢性化してなかなか治らない場合は手術を行います。最近は昔の手術と違いまして、内視鏡といったものを使って、いわゆる外からは切られないんですけども、鼻の中から手術を行います。あとは喉に関しましては、俗に扁桃腺が腫れるといったことで皆さんがお困りの扁桃炎といったものもありますし、声帯のポリープといったものもあります。それと一番先週ちょっとお話もしましたけども、喉の病気としてがんの手術もあります。体の中全体としまして、だいたい 5% ぐらいに当たりますけども、口の中の口腔がんであるとか、喉の喉頭がん、咽頭がん、こういったものに対しても、手術あるいは放射線治療といったものも、行っています。
今ご説明いただきましたんですけども、一つ一つ質問させていただきたいんですが、耳の中耳炎というのは子どもの方が多いんですか、大人になると中耳炎というのは起こさないものなんですか。
子どもさんの方が多いっていうのはありますね。でそれはなぜかと言いますと、途中言いましたその中耳炎を起こす原因が、鼻とか喉のばい菌が、耳管を介して耳に行くんですけども、その耳管のですね、長さと角度が赤ちゃんの方が太くて、こう角度的に短くて、感染を起こしやすいですので、赤ちゃんとかその小児の時に多い。それともう一つはその子どもさんの方が、俗に言う免疫力を、まあ未発達っていうのがありますね。でそういう面で、小児の方が起こしやすい。だいたい3歳までの間に多数の方が、 中耳炎を1回起こすことが多いんですけども、だんだんと起こしにくくなって、小学校の、中学年以降にはかかる回数がぐっと減りますね、うん、はい、それはあります。ただ、慢性化するのはやっぱり大人の方が、まあ、多いっていうのは事実ですね、うん、で
慢性化してしまったものというのは、そのままな耳が聞こえなくなったりということにつながっていくんですか？
慢性化の状態にもよりますけども、それが例えば急性の中耳炎を繰り返して炎症を繰り返して鼓膜に、穴があって、それが大きくなってしての、ね、残った場合であるとか、先ほど中耳っていうお話をしましたけど、はい、その中耳の粘膜から分泌物っていうんですけども、それが溜まってきて、俗に水が溜まるという病気があるんですね、うん、浸出性の中耳炎というんですけども、うん、子どもさんの場合には、それが結構ネバネバ度が強くてドロッとしてるんですけども、大人の場合も結構サラサラ度が強くて、ですけどもやっぱり水が溜まる場合があります。そうすると鼓膜の内側に水が溜まるので、その分音が伝わりにくくなって聞こえにくくなります。溜まった水を抜いてしまえば単純に治る場合もありますけども、うん、水が溜まる原因が慢性化してると、やっぱりそれでもって難聴というのはやっぱりちょっと残る場合がありますね、うん、で一番怖いのは それよりももう一個奥のですね、聞こえの神経そのものがダメージを受けてしまうと、たとえ水を抜いても、その治りきらない場合があります。これはちょっと怖いですね。
でそれから蓄膿症についてなんですけれども、昔は蓄膿症ってよく耳にしました。最近あまり耳にしないような気がするんですが、そのかかる方っていうのは減ってるんですか？
昔、僕もよくわからない部分がありますけども一般的に言いますのは、戦後間もなくっていうのは鼻垂れ小僧がたくさんいてどうのこうのでありますね、で昔の鼻の病気っていうのは、アレルギーはサラサラの水が出てきて、蓄膿症にはねっとりした鼻汁があって、こうシャツのそれで脱ぐとかってありますけども、そういう面において衛生状態が良くなった、それと、栄養状態が良くなった、それと食事の欧米化が進んだというのがありますので、いわゆるのかつてのような感染性の強い蓄膿症というのは少なくなっています、うん、ただ逆に言うと、アレルギーが合併した喘息絡みの蓄膿症、副鼻腔炎で、まあ、言いますけど、うん、それが非常に多くなってきた、うん、ちょっとやっぱり病気が、様変わりをしたという意味においては、うん、かつての非常に感染性の強い蓄膿症は少なくなって、アレルギー絡みの疾患が多くなってきたというのはありますね、うん、
種類が違ってきたわけですね。
中身がちょっと様変わりしてきたのがありますね、
うん、そうしますと蓄膿症ではないかと疑われるというのは、鼻がたくさん出てくる、止まらないとかいう症状なんですか？蓄膿症の症状っていうのがよく、昔その青汁が出るって聞きましたけど、
典型例で言いますと、ね、そこにアレルギーの場合には、くしゃみ、鼻水、鼻詰まりですね、うん、で鼻水もやっぱり水っぱなみたいなのが多いんですけども、蓄膿症の場合にはやっぱりねっとりしたのが出ます、うん、それと慢性的に鼻が詰まってきてくる、うん、パターンですね。それとその 鼻水の場合もその、黄色っぽいものが出たり、こうネバネバ度が強いものが多いですかね、うん、
そうすると慢性的な鼻詰まりっていうことがやっぱり蓄膿症の一つの特色であるということですか？
それは一つの特色でしょうかね、うん、はい、
ちょっと心配な場合はやはり第三病院に駆けつけて見ていただいた方がいいわけですね
まずはお近くに行ってくださいでもご希望でしたらどうぞ、うちへどうぞ、
はい、
あとは今お話を聞いてて分かったんですけれども、最近のその医療技術の進歩、内視鏡を使った手術ですかということを含めてどんどん進化しているようですね。
そうですね、例えば、先ほどお話しました蓄膿症、副鼻腔炎といいますけども、手術に関して申しますと、かつては唇を持ち上げてほっぺたの前の骨をゴンゴンゴンと削るような手術がでした。でただ、やっぱり衛生状況とか栄養状況とか変わってきて、病態も変わってくる、それとやっぱり薬自体も良くなってきた、それといろんな手術に関しては周辺機器といいますけども、いわゆるテクノロジーですねが進化してきたことも含めまして、やっぱり変わってきました。できるだけ、簡単に、負担が少なく、する手術が増えてきます。その一つがやっぱり内視鏡だと思います。内視鏡っていう、細いカメラをですね、鼻の穴から入れまして、それにこうカメラヘッドというのがあるんですけど、それを接続しまして、 内視鏡で見た像をモニター上に、出します。これを見ながら鼻の穴から道具を入れて手術するのが最近 あのスタンダードになっております。
内視鏡手術の場合は麻酔はどのあたりがかかるんですか？麻酔かけるんですよね。
か痛くない
ですなんか どうなるのか、
なんか痛そうな感じ
あの極麻酔でもできなくはないですけど、最近は、まあ、あの麻酔 の技術が進んでますので、全身麻酔で寝てる間に終わる方が楽じゃないでしょうか、うん、ですので全身麻酔をして、寝ていただいた上で、なおかつ局部には痛み止めを使ってより痛くないようにはします。
あ、じゃあ安心して大丈夫ですね。
そうですね
僕みたいな痛がり屋さんは今の先生のお話聞いただけで、あ、大丈夫だっていうのと、それから昔のイメージが多くて、蓄膿症なんていうと、それこそあの飲みでトントンって叩いて顔剥がして、あのそこであのメスを入れて切るっていうイメージがあったんですけど、内視鏡で手術するとだいぶ違うわけですよね。
あの内視鏡というのは一つのデバイスなので、内視鏡を使っても骨は削りますし、メスは一部を使いますけども、できるだけ必要最小限負担のないように、しております。
骨を削った場合に人相は変わってしまわないんですか？
あの昔のタイプの手術で骨を削るとかなり大きく削りますから、ちょっと腫れが強くなったり、こう引きつれが残る場合があります、うん、内視鏡の場合も一部骨はその外したり削ったりしますけども、必要最小限ですねにしますので、術後の腫れは、まあ、昔の手術を経験された方に言うともう全然楽っていう感じがありますね。
じゃあそんなに心配することはないと。
やはり技術の進歩は素晴らしいですね
そうです、
はい、それと最後です、先生の人生哲学、仕事に対する思いについてちょっとお話をいただけたと思います。
まあ、あの私のようなものが言う、ことは特にございませんけども、まあ、あの患者さん一人一人というのはやっぱり個別お一人お一人なので、まあ、一期一会といいますか、その人の訴えをよく聞いて、その方にまあできるだけ合った治療というのがあればという、お話をしながら選んでいくように考えております。
はい、今日は耳鼻咽喉科で耳鼻喉を中心にお話をお聞きいただきました。
健康生活応援番組いきいき時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM いきいき時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.commail@choufu-fm.com、 ご質問お待ちしております。
はい、本日のゲストは耳鼻咽喉科診療部長の畑野篤先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。